最初に1分動画をですね、見ていきたいと思います。
今日のテーマは天国と地獄です。旧約時代、人が死ぬとその霊は黄泉に行きました。この黄泉は新約聖書ではハデスと呼ばれ、地獄と訳されていますが、旧約時代は地獄とは限らず死んだ人々が行くところを指します。黄泉は天国的な場所であるアブラハムの懐と、地獄的な場所であるハデス、そして大きな淵の3つの部分で構成されています。大きな淵があるので、アブラハムの懐とハデスは行き来できません。一度行ったら終わりです。地獄的な場所であるハデスは、神を信じないで死んだ人々が行く場所として千年王国の終わりまで存在し、最後の審判の後に本当の地獄である火の池、すなわちゲヘナへ投げ込まれます。このハデスとゲヘナは、刑が決まるまでの間に一時的に入る留置所と、裁判により刑が確定してから入る刑務所のような関係です。つまり、神を信じないで死んだ人々の裁きは最後の審判で行われるので、それまではハデスにいることになり、最後の審判の後にゲヘナへ投げ込まれます。さて、旧約時代、神を信じて死んだ人々は黄泉のアブラハムの懐へ行きました。しかし、イエス・キリストの十字架と復活によって贖いが完成してからは、アブラハムの懐にいた神の民は天にある新しいエルサレムに移りました。この新しいエルサレムが究極の天国です。今クリスチャンが死ぬと、アブラハムの懐ではなく新しいエルサレムに入ることになります。そして千年王国が始まると、全てのクリスチャンが御霊の体で千年王国に入りますが、反キリストに従った者たちやその子孫で救われた人々は血肉の体なので、死んだ後霊の形で空っぽになった天国に入ると思われます。千年王国が終わり、最後の審判の後、世界は新天新地に変わり、神の国である新しいエルサレムが天から降りていきます。ヘブル人への手紙11章10節には、固い基礎の上に建てられた都とありますが、この都がまさに聖なる都、新しいエルサレムのことです。新しいエルサレムは神が設計された都で、アブラハムが待ち望み、信仰者たちが憧れていた天の故郷であり、私たちの故郷です。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。昨日からですね、9月に、入りました。非常に8月31日と9月1日ですね、もう1日違いで本当にですね、風がですね、非常にひんやりとしてですね、過ごしやすいというかですね、昨日非常にですね、ちょっと寒いなという感じでですね、1日こう過ごしたわけですけど、確かにですね、今台風21号ですね、大きな勢力で今今週の火曜日か水曜日にですね、本州の方にですね、日本の、上陸するということです。今いろんな予報円を見るとですね、左は九州の方入ってますね。で、右側も約1000キロぐらいのですね、幅でこの日本をですね、上陸してくるということ、非常に非常に過去にないようなですね、大きな台風ということで、これは非常に祈っていかないとですね、今日本は米の収穫はですね、もう10月ぐらいに始まるわけですけど、でそういうこの稲作とかですね、いろんなものがですね、本当にこう大きな被害を受けるとですね、やはり大変なことになってしまうわけですね。で、こう神様に私たちを祈ってですね、神様の助けが与えられるようにですね、備える。特にまた、火曜日あたりですね、出勤するときもよくよくですね、注意していただいて、風も強くなってきますからですね、やはり倒れたりですね、事故に遭わないようにですね、備えていただいて思います。そのことを覚えてですね、この朝の御言葉から見ていきたいと思いますが、先ほど司会者の方に呼んでいただきました、使徒行伝のですね、日章の1節から13節ですけど、この五旬節ですね、五旬節というのは、ペンテコステと言われますけれども、この五旬節というのはですね、大麦の収穫ですね、作物をですね、 大麦をですね収穫して祝うお祭りですね。まあそのお祭りというのは1日ということなんですね。まあ7週の祭りとも言われてますけども、この水越しの祭りからですね数えて、まあ50日ということで7週の祭りともこう言われているわけですけども、その集まっていた場所にですね、すると突然ですね、まあここで書かれているように天からですね激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡る。まあ120名の人たちがですね、まあこのような場所でしょうかね。で風がですね響き渡ってですね、まあ鋭い声がですねするような音がしたということですね。そしてそこにいた人たちの上に、まあ120、まあここでは120名と言われていますから、この120名のですね人たちの上に、この聖霊がですね、あの一人一人の上に、一人一人の上にとどまったということですね。神様の聖霊がですね一人一人の上にとどまって、そしてここではですね、一人一人の下ですね、下に現れて、一人一人がですね、聖霊に満たされて、聖霊に満たされるということはですね、あの神様の霊に満たされていくということですから、もう自分の力ではないんですね。神様の霊に満たされて、御霊がですね話させてくださる通り、他国の言葉ですね、これは外国の言葉と言われますけども、この、まあ、私たち日本人はですね日本語で、話をするわけですね。その異言というのは全世界のですねどっかの言葉で、異言というのはですね語られるわけですけども、その言葉をですね、一人一人がですね話し出したということですね。これは非常にあの神様の霊がですね一人一人の上にこう注がれたということですね。そのことを通してこのエルサレムですね、敬虔なユダヤ人たちが天下のですねあらゆる国から来て住んでいたという、まあ天下のあらゆる国ですね、まあ、周辺の国々からですねエルサレムに住んでいて、そしてその激しい風とかはですね、そういうことを聞いてですね驚いて皆がですね、まあ、集まってきたということで、いやすごい音がしたね、何でしょうかとかですね、いろいろなことをですね人々がですね、この声を出しながら、まあ、そこに集まってきたときに、彼らはですね、7節に書かれていますけれども、6節ですね、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き、呆れてしまったということですね。これは非常にたまげますよね。自分の生まれた国のですね言葉で、弟子たちがですね、まあ弟子といってもこのガリア人ですから、普通ガリアのですね言葉しか喋れないわけですから、外国の言葉をですね喋るということは普通はこのですね、まあしないわけですね。しかし聖霊によってその国のですね言葉をですね弟子たちがですね話すのを聞いて驚いたということです。このガリアの人たちどうして私たちのお国の言葉でですね喋るのかということですね、この驚いたということなんですね。そして、皆がですね、この語った弟子たちがですね、皆ガリア人ではありませんか、それなのに私たち命名の国の国語で話すを聞くとは一体どうしたことでしょうですね。まあたまげますよね。いろんなこの自分の生まれたですね国の言葉で人々がですね、ガリアの人たちがですね喋ってるわけで、外国で分かるようですね。でそれを聞いてですねたまげたということですね。私たちはパルデア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カバドキア、ポント、アジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などの住む者たちで、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人にアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとはですね、この語った外国の言葉、まあ、その国の言葉の中にですね何をこうその言葉を聞いたかというと、私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな御業を聞いたという、大きな御業ですね。まあ、自分たちにですね、まあ、異言で語っていますけれども、その言葉の中にはですねやはり予言的なですねこの言葉があるわけですね。その言葉を聞いて驚いたということ、呆れてしまった、まあ、たまげますよね。でそういう事柄がペンテコステの日にですね、50節の日に起こったということですね。 これはクリスチャンが皆ですね、聖霊のバプテスマをですね、体験していかないと、この聖霊のバプテスマを体験することによって深くですね、イエス様のことが分かるんですよ。神様のことが。で、聖霊を体験しないと、神様がおられる、生きておられるとかですね、イエス・キリストの十字架の贖いとか恵みとかですね、救いとかいう言葉がですね、明確にですね、はっきりとですね、自分の中にですね、開かれていくんですよ。で、この聖霊のバプテスマを受けるときです。確かに聖霊を通してですね、罪の悔い改めもありますよ。私たちがですね、罪を犯している私たちが罪の悔い改めで、この聖霊を通して私たちがこの罪の許しをですね、はっきりとですね、許されるんですね。はっきりと分かるんですね。ああ、自分は罪人であるということ。で、普通自分が罪人だということは普通はですね、みんな考えないですよね。別に社会的に何か犯罪を起こしたり、何か問題を起こしたりということがなければですね、自分は罪人だということは普通は思わないですよね。私も思ったことなかったですね。で、しかしこの聖霊を通して、自分がですね、罪人であるということをですね、深くですね、示されたのは聖霊のバプテスマを受けた時に、内側にですね、どういう思いを思ったかというと、母親に対するですね、苦ね思いですね。それがですね、走馬灯のようにですね、今まで思ったことない言葉がですね、一瞬その時ですね、聖霊のバプテスマを注がれた時ですね、思い起こしてきたんですよ。ふーっとですね。で、忘れていた言葉がですね、ふーっとその瞬間ですね、示されて、自分の言葉でですね、非常に母親にですね、言葉でこの言った言葉がですね、思い起こしてきたんですよ。で、私たちは非常にですね、罪というのはですね、別に社会的な何か殺人とか強盗とか犯罪を犯すことだけが罪ではないですね。神様を信じないことが罪であり、またこの内側にですね、いろんなものがありますね。そういう傲慢だったり高ぶったり、また人をですね、偽ったり、いろんなものがですね、私たちの内側にあるわけですね。その事柄がはっきりとですね、分かるんですよ。ああ、自分は本当に罪人だった、本当にこう自分はこの罪人だったりとか、聖霊によって、示されて、そしてこの悔い改めをですね、していくわけですね。その時はっきりと聖霊のですね、御霊の恵みというのがですね、表されてい、くわけですね。で、その歩みを通して神様に従う、神様に従うという事柄がそこからですね、スタートするんですね。これ初代教会においてもペンテコの日から、弟子たちはですね、イエス様を信じて従っていましたよ。しかし、十字架の上にかかったイエス様をですね、彼らはですね、本当にこの自分たちにですね、ユダヤ人から害を受けないようにですね、本当にこうイエス様から離れていったんです。離れていた。まだ聖霊の力をですね、受けていなかった時は離れていた。しかし、このイエス様が復活してですね、蘇った後、弟子たちに現れてですね、この父の約束を待ちなさいと、エルサレムでですね、神様の約束を待ちなさいと言われて、彼らはですね、エルサレムで120名の弟子たち集まって、いつもこう祈っていたわけですね。で、祈っていた時にこの聖霊がこう注がれて、そしてこの120名のですね、人たちは一人一人ですね、他国の言葉でそのエルサレムに、巡礼に来ている人、また住んでいる人、ユダヤ人をはじめ、またですね、そういう多くの人たちの国の言葉をですね、喋り始めたということですね。これ人間の力でですね、できることではないですね。言葉というのはですね、そんなに簡単に流暢にですね、喋れないですよね。しかし聖霊が注がれた時、御霊によって彼らはですね、他国の言葉を語り、そういったその言葉がですね、その国の国語の言葉として神様の奇しき技、大いなる技、神はですね、ああこのようにされる、神様はこのように、この国にこのようにことをされますよとかいうような言葉をですね、聞いたゆえに驚いたということですね。そしてある者はですね、この人たちは武道士に寄ってるんだということをですね、語ったりあざき笑ったわけです。バカにしたわけですね、この人たち。しかしこのペテロはですね、そういう人たちも を対してですね、またそこにいる多くのですね人たちに対して、この御言葉からですね、良いの御言葉から引用してですね、神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ、するとあなたと息子娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢見る、その日私のしもべを発したためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは預言をするということですね。そのペンテコステの日にこの予言の予言の成就がですね始まったわけですね。そして今も今日までそれが続いているということで、皆さんがまだ明確にはっきりとですね、聖霊のバプテスマをですね自分で体験した、自分はこの聖霊のバプテスマを体験したとはっきりとですね分かれば、それはですねそれに伴って異言ですね、神様から与えられた賜物の異言というのは出てくるんです。でそのことを通して神様ですね、神様のしもべ、はしため、そして神様に従う歩みがですね、そこから始まっていくんです。私も聖霊のバプテスマを受けて後に教会生活をですね始まっていたんです。私が住んでいたところからですね、皆さん家の近くですが、45分電車に乗って行って、そしてそこから歩いてですね15分、20分ぐらいのところにあるこの教会にですね、毎週日曜日と木曜日ですね、週2回忠実に休むことなく教会生活をですねし始めていたんです。それは神様の力がですね、聖霊によって、神様はですね生きておられる、で神様がおられるということを霊の中にはっきりと分かるとですね、私たちがですね本当にこの神様をですね信じて従うという言葉ができるわけですね。しかし自分の中にはっきりと神様がいるのかいないのか分からない、イエス様の十字架の上でなされた贖いの恵みがどういうことであるかということをですね深く聖霊によってですね教えてくださるんですよ。で私たちがこの罪人である私たちがイエス様が十字架上で罪の身代わりとなって死んでくださったのは人ではなくて自分の罪の身代わりとなってイエスキリストは死んでくださった、そしてその死から3日目に復活し蘇って今も生きておられる、そして再び、この地上に帰ってこられるということなんですね。この事柄が聖霊によって私たちの内側にですね内住しておられる聖霊がそのことを教えてくださるわけですね。で聖書を読むことも祈ることもですね聖霊の力によらないとできないです。初期の頃ですね本当にこういろんなですね生活がですね大きく180度変わりまして、で私がクリスチャンでない時ですねたくさんの友達もいたんですけど、遊び友達もいたんですけど、私が教会に行くようになってからですね、だんだんこう離れていくようになりました。そういう場所に私も行かなくなってからですね、ギャンブルとかそういう賭け事とかまたアルコールとかですねそういうこの人々がですねワイワイワイワイ騒ぐようなですねそういう場所にはっきりとですね行っても面白くないし、別にそこに行きたくない、タバコもアルコールもですね飲みたくない、もう一瞬のうちにですね別に私はアルコールやめさせてください、タバコをやめさせてください、賭け事をやめさせてくださいと言ったんじゃないんです。一瞬のうちに、突然こう天からですねここに書かれています、この聖霊が吸われてきた時に聖霊がですね内側に満たされて、そして大きな喜びです。聖霊のバプテスマを受けるとよく何がこう変わるかというとですね、内側にですね神の喜びがですね注がれていくんです。これはいろいろなものをですね恵みを受けるいろいろものがありますけれども、何かをもらったから嬉しいとかそういうことではないんですね。もうその上からの喜びはですね決して、それはですね耐えることはない。でそれからですねもう本当にこの意識がですね変わって、よく仕事をしてもですねよく以前の方がよく一緒に仕事をしていた人はですねある時ですね私に、語ってきましたです。大石さん最近変わりましたねって、最近変わりましたねって言われたんですね。 なぜ変わりましたねと言われたかというと、やはりイエス様を信じて教会に行き始めたからですね、この変わり始めていったんです。そして、この新しくされたですね、まあ、聖書の中には古きものが過ぎ去った、身を全て新しくなる。で、新しくなるというのは聖霊によって私たちのですね、この霊がですね、魂がですね、変えられていく。古いものがですね、肉的な世の考え方、世の生活の仕方というものがですね、そういうものが取り除けられていった。そして神にあるものに心をですね、向き始めていったということですね。で、それから人生がですね、27歳ですね、1978年です。今でもはっきりと覚えてます。1月の確か3日か4日の時ですね、聖霊が注がれてですね。で、それから人生がですね、はっきりとこう変わった180度ですね。それから今日まで約40年間ですね、約40年近くになるわけです、ね。この弟子たちはここからですね、使徒として、そしてですね、神様の初代教会としての働きがここからですね、スタートして、教会がですね、働きが進んでいったわけですね。それから今日まで弟子たちを通して福音が述べ伝えられて、日本においてもですね、この福音がこう届いてきているわけですね。で、これから神様はこの終わりの時、リバイバル、終末、黙示録の時代、先ほどですね、1分で終わりでもありましたけども、天国と地獄ということも言われていましたけども、まさしくですね、天国と地獄というのは実際に存在する場所です。存在する場所なんです。信じていない者は決して地上でいろんなことをですね、人のために役に立ち、いろんなことをしたとしてもですね、イエス・キリストを信じていなかったら誰一人ですね、天国には入れません。地獄に行くんですよ。先ほどもですね、千年王国の後に、そして最終的にはこのゲヘナ、人世の燃えるところに行かなければいけない。しかし信じている者は聖なる都エルサレムですね、アブラムはじめ旧約聖書の信仰者たちが行っている場所に私たちも行くというですね、もうここにはっきりとですね、信じて従う者と信じない者はですね、大きく分けられていく時代、もうこの黙食の時代というのがですね、近づいてきます。このようなですね、台風がですね、915というですね、今までかつてないほどのですね、瞬間風速75メートルです。物に来たらですね、家吹っ飛びますよ、皆さん。車だって飛びますよ。そういう時代の中に今、私たちは生きている。そしてこのいう時代がですね、どういうことをこう語っているかというと、黙食の時代の終わりの時代に、一歩一歩そういう時代の中に私たちは住んでいるということ。そして、この黙食という7年のですね、時代の中に入っていこうとしているんですね。で、黙食の観覧時代が始まったあと 3.5 年目に空中景況ですよ。ここに空中景況に預かれなければ大観覧時代の中に廃教か殉教ですね、もうどちらかということ。私たちが本当にそういう残された道というのはですね、そういう時代の中に今生きているということですね。で、私たちはこのペンテコスの日にですね、弟子たちがですね、聖霊に満たされて、そして異言で語り、そしてそこからですね、具体的に、このいろいろな宣教をし始めていったんですね。で、そして教会がスタートして、働きがどんどんとですね、住んでいったわけですね。今の時代も同じですね。今ペンテコスの日のように聖霊が注がれて、今一人一人ですね、まだ受けていない方はですね、熱心に求めてください。神様、私に聖霊を与えてください。聖霊に与えてくださいとですね、不良に求めてい、くとき神様はですね、聖霊を注いでくださいます。求める者にはですね、神は与えてくださる方ですから、この聖霊を通して私たちはですね、真に神様にですね、従うという歩みがこうできるんです。力ですね。本当にこの聖霊によらないとですね、教会生活も信仰生活も十分ですね、できません。祈ることも聖書を読むことも奉仕することも働くこともですね、聖霊によらないとできないことなんです。自分が好きだからうんぬんということだけでですね、神様の働きというのはできません。聖霊の力によって満たされて、私たちがですね、 神様の証し人として奉仕者として主は私たちをですね選んでくださった、任命してくださった。それは私たちがですねキリストの十字架の贖いの恵みを体験して体験する霊によって聖霊によってですね、私は2000年前ですね実際に生きていたわけじゃありませんからわからないですよね。ただ聖書の中に書かれている事柄をはっきりとですね信じることができるんです。信じるということですね。そこからですね信仰生活の歩みというのは大きく変わってきます。世にあるものというのはですね皆さん一時的なものなんですよ。皆さんの心をですね満たすことはできません。自分の父親でも母親でも兄弟でもですね自分の心をですね満たすことはできないんです。私たちを人間を創造された神様のものでなければ私たちの心というのはですね満たされないんです。そこにあるものを私たちはですね求めていく必要があるんです。私たちはこの残された期間というのはですねそれほど長くはないでしょう。この残された中でリバイバル終末の働き、そして大体ですね宣教の働き、伝道などで皆さんが本当にですねイエス・キリストの証人としてイエス様はこのような方ですとですね語っていけるように、聞くだけではですね信仰はまあ確かに聞くことが始まるわけですが、皆さんがイエス様ということはどのように体験していったか、イエス様という方が自分にとってどういう方であるかということをですねより深く私たちがですね理解したりできるのは聖霊によらないとわからないんです。で求めてください。今この時代ですね皆さん本当にこの正しく悔い改めて神様本当に自分のですね罪を悔い改め、そして神様私にもこの聖霊の力を与えてくださいとですね祈り求めていくならば主はですね与えてくださり、その恵みを通して私たちはですね神様の生きた証し人としてですね神の器として働きをしていくことができるわけですね。私たちこれからリバイバルします。もう時はですね時間というのはもう限られていますから、この時にですねしっかりとですね固く立って神の召しにですね応答して、そして、この敬虚に預かれるように、まあ、この敬虚に預からないとですね地上で私たちが歩んできたことは何も無駄なことです。敬虚に預からなかったらですね愚かなことなんです。私たちはこの愚かなことにならないように神様のこの素晴らしいものにですね恵みを受けれるようにですね3人と残りのですね、時間をですね神様の前に喜んで捧げてですね主の栄光のためにですね歩みをしていきたいと思います。それではお願いいたします。天皇と様、御言葉を通し私たち一人一人にさらに力を与え、聖霊の力によってさらにあなたの良き働き人として、またあなたの証人として宣教の働き、また神の奉仕者としての歩みを導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞ上よりの力を与えてください。私たちに上よりの力を与え、神の本当にものによって私たちを強めてください、いたしてくださるようにお願いいたします。それではですね、全員でですね自分自身の癒しのためにやっていきたいと思いますが、全員でですね悔い改めしていきたいと思います。天の父様、どうぞ今私たちの体の肉体の病んでいるところに、また慢性的な病においても癒しの力を求めていきます。今あなたは上よりの力を与え、癒しの力を与えてください。ペンテコの日に弟子たちに力を与え、老人の目が開かれたり、足の泣いた者が立ち上がったり、神様奥の技がなされたように、今この時代においても神の霊によって御霊の力が一人一人の上に荒らされて、癒しの力が荒らされていくように、神様どうぞ上の力を与えてください。イエス・キリストの一人一人の病の病魔よ、イエスの手を前に打ち砕く、この体に対するこの病よ完全に消えていけ、また肉体的な病、精神的な病を、その病の完全に離れされ、私は主、あなたを癒す。キリストの皆の権威を持って、サタンの力を命ずる。お前の力を打ち砕く。神様と人々の上に病を完全に癒し、
精神的に肉体的に癒しの力を今表してください。癒しの力を今添えてございますようにお願いします。イエス様の皆によってお願いします。アメン。
それではどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美していきたいと思います。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ出が悪は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。
それではお答えください。